聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙1章15節から18節、新約聖書394ページです。人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは私が福音を弁証するために立てられていることを知り、愛を持ってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。聖書の言葉は以上であります。この、ピリピ人への手紙、引き続き読んでいきたいと思いますが、この手紙は主な著者はパウロでありまして、パウロが第2回伝道旅行の時で、具体的には使徒16章で伝道した地域ピリピに対して手紙を宛てて書いている。使徒16章ではあの紫布の商人リディアが信仰に導かれたり、あるいはパウロとシラスが投獄されていた牢屋の看守とその家族が信仰に導かれる、そのような出来事が描かれていました。パウロたちの働きによって福音の種がまかれ、信仰に導かれるクリスチャンたちが起こされていく。その後もですね、いろいろな形でおそらく伝道がされて、信者の集まり教会ができていった。で、そのような教会にピリピの教会ですね、そのようなピリピの教会にパウロはこの手紙を書いている。で、ピリピの教会はですね、非常にパウロの伝道働きを熱心に支えた教会でもありました。パウロが投獄されたということを知ってからは贈り物を届け、具体的なところでパウロを支えようとしていた。非常にパウロと近しい関係にあったことがうかがえます。で、そのようなピリピの教会に対してパウロの方もですね、温かい熱心な思いを持ってこの手紙を書いているのではないか。同時にですね、この手紙を通してパウロ自身の近況状況を知らせる。それだけでなくて福音についての理解ですね、教えもこの手紙の中に込めようとしていたのではないかと思います。ですから私たちこの手紙からこのパウロの福音宣教についての思いや理解、そのことをよく学ぶことができると思います。以前学んだところですが、12節のところからですね、ここからがある種手紙の本題となっていまして、パウロが語りたいことが伝えられています。パウロの身に起きた出来事ですね、投獄という出来事がありましたが、このことは一見するとパウロ自身にとって、あるいは教会にとって、福音宣教にとっては良くないと思えることですね、マイナスと思えること。当然投獄されるわけですから行動が制限される、何の良いことがあるとも思えない。でも実はこのようなことが福音の前進に役立っている。そしてこのことをぜひピリピの教会の人々に知っていただきたいとパウロは言っています。投獄されたことで自由に町に行って福音を語ることはできなくなったけれども、監視や護衛の人たちですね、監視や護衛のローマ兵たちにパウロの信仰が明かしされていっている。あるいは教会の兄弟たちもパウロの投獄によって恐れるのではなくて、むしろ大胆に御言葉を語るようになっていった。教会の働きや福音宣教においてこういうことは案外よく起きているのではないかと思います。一見妨げとなるように思える出来事が、 案外妨げとはならない。良くないと思えること、マイナスと思えるようなことがあっても、実はかえってそのことを通して福音が述べ伝えられていく、キリストが明かしされていくということがあるんですね。これは私たちの信仰の大きな特徴の一つではないかと思います。私たちは何かですね、自分たちの幸せとか成功を述べ伝えている、述べ伝えようとしているのではないんですね。イエス・キリストを述べ伝えなければならない。だからこそですね、私たちの成功とか失敗とか、いや失敗と思えるようなことがですね、案外キリストご自身が明かされていく、述べ伝えられていくためには、用いられることがあるということですね。そしてパウロはこのことをですね、一番伝えたかったのではないかと思います。でこの今日の箇所ですね、15節もそれに続くところで、この15節以下のところでもちょっとこう私たちの考えや思うこととは違ったことが言われていると思います。15節以下にこう目を向けていきたいと思うんですが、それ以前にですね、その15節と直接続く14節をちょっと見てみたいと思いますが、兄弟たちの大多数は私が投獄されたことで主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に御言葉を語るようになりました。でここでもこのパウロの投獄が本当に思いがけない形で用いられた。教会の人々が恐れをなして縮こまるのではなくて、むしろ確信を与えられて大胆に御言葉を語るようになった。でこれは本当に素晴らしいことなんですが、でも良いことだけではないんですね。で15節ではちょっと残念な出来事、私たちの教会あるいはクリスチャンの残念な現実が赤裸々に語られております。15節からですね、人々の中には妬みや争いからキリストを述べ伝える者もいますが、善意からする者もいます。ある人たちは私が福音を弁証するために立てられていることを知り、愛をもってキリストを伝えていますが、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。驚くべきことに、妬みや争いからキリストを述べ伝える者がいるというのです。この、妬みや争いからということは、キリストを述べ伝える人たちの、動機、思い、それが純粋な愛、純粋な思いではなくて、妬みや争いという、動機、理由があるということです。あるいは後半の17節のところを見ると、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありませんと、ここでも繰り返して言い換えて説明されています。パウロが投獄されたことでキリストのために生きる、そういうパウロの姿に刺激されたり励まされた人たちがいた。それでキリストを明かしする思いや確信が与えられて、大胆に御言葉を語る人が増えた。これは本当に素晴らしいことですけれども、実はここにもですね、人間的な妬みや争い、党派心が入り込んでくる、そういう現実があるようであります。いや、もっと言うならば、これは教会の中にも、しかも教会の中の本当に大切な伝道や福音宣教ということに関しても、人の罪ですね、妬みや争いが入り込んでくる、そういう現実があるということではないでしょうか。でこのようなことは私たちとしてもですね、あまり、認めたくない、直視したくないことであると思います。できれば妬みや争いなどということは、 教会の内側ではなくてですね、教会の外で起きていてほしいこと、教会とか福音宣教といったことは、本当に無条件に清くて良いものであって、そこには妬みや争いなどの罪が入り込む余地などない。できればそう思いたい、そうあってほしいものであります。でもパウロが率直に書いているように、初代教会、パウロの時代の教会にも妬みや争いが入り込んでいた。純粋ではない動機でキリストを述べ伝える人がいた。しかもですね、パウロの投獄をきっかけに、より熱心に、ある意味でですね、パウロに負けじと私もキリストを証ししていきたい、述べ伝えていきたい、そういう思いを持った人がいるのだと思うんですね。でもそこにまさに妬みや争い、競争心というのがこう入り込んでしまっていた。で、このようなことというのは、私たちが本当に認めたくない、直視したくないことですけれども、でも現代の教会にも、私たちの教会にもまさに妬みや争い、競争心というのが入り込んでくるということがあると思うんですね。いろいろな場面で、複数の教会の、交わりといいますか、関わり、例えばですね、日本伝道会議のような多くの教会が関わっている、そういう交わりの中でも妬みや競争心というのが入り込んでくるということがあると思います。どこかの教会や団体の福音宣教についての具体的な取り組みとかが紹介されて、非常にですね、うまくいっている、この働きによって多くの人に福音を明かしし伝えることができている、そういうことが紹介されて、もちろんですね、私たちとして喜びたい、これは良い働きが進んでいる、私たちも何かそこから学ぶことがあるのではないか、そういうふうにもちろん思うわけですけれども、でも同時にですね、心のどこかに何かざわざわするものを感じたりする、自分たちよりも何かうまくいっている人がいる、うまくいっているように見える働きがあるときに、何かちょっとケチをつけたくなったり、いや負けじと頑張りたい、いや私たちだってというような、そういう思いがこうむくむくと出てくることがあるのではないか、あるいはですね、あのような働きはただ人を集めているだけだ、そういう、負け惜しみのようなケチをつけたくなる、そういうことがありえると思うんですね。あるいはそのような大きな交わり、いろんな教会の関わりということではなくて、一つの教会の中、私たちの教会の中でも、個人の中でもですね、他の人のクリスチャンの証を聞くときに、何か心穏やかでなくなるということがありえると思います。他の人の経験や歩みを聞いて、その人を通してキリストが述べ伝えられ、福音が明かしされている、それを聞いてですね、純粋に喜びたいという気持ち、本当に良かったなという思い、それと同時に、やはりどこかでその人と何か張り合ってしまう、そういう気持ちが出てくることがあるのではないでしょうか。あの人も頑張って証しをしている、負けてられない、そういう競争の思いに飲み込まれたり巻き込まれていく、そういうことが本当に私たちの間にも起こり得る、私たちも無関係ではないと思うんですね。で、今回何度も言っていることですけれども、でもそういうことなかなか私たち認めたくない。教会の間に、クリスチャンの間に妬みや争いがあるということは、あまり考えたくないことですし、認めたくないこと、何とも悲しいことではないでしょうか。今日のところでも17節最後のところを見ると、パウロもこう書いております。鎖につながれている私をさらに苦しめるつもりなのですとありまして、このような争いですね、競争心を持っている人たちがいる ことによって、まあ、パウロも非常に悲しんでいる、苦しんでいるとあります。でこのパウロの苦しみの意味についてはいろいろな可能性があるわけですけれども、まあ、これは一つにはですね、もしかするとこの党派心や競争心を持っている人たちがパウロに対して、私の方がパウロよりも優れた良い宣教者だ、伝道者なのだと、まあ勝ち誇るような人、あるいは競争心むき出しでいるような人がいた、そういう可能性があると思います。ある種ですね、パウロの自尊心を傷つけるようなやり方で競争心からパウロよりも私の方がもっと多くの人に述べ伝えている、優れている、そういうのをこう見せつけるような人がいた、そういう可能性があると思います。あるいはもっと単純にですね、そもそも妬みや争いなどの非常に不純な動機でキリストを述べ伝えている、そういう人がいることに非常にパウロは心痛め苦しんでいる、そういうこともあると思います。でこのような苦しみにパウロはどう向き合ったか、このことをどう捉えているかということなんですが、このところがですね、非常に、まあ、興味深いと言いますか、意外なところなんですね。もし私がパウロであるならば、なんとこの不純な動機で妬みや争い、党派心からキリストを述べ伝えるなどということは決して許せない、あってはならないことだ、そういうふうに言いたくなるところであります。こんなことは即刻やめさせるべきだ、そういうふうに書いてもよかったのではないかと思うんですね。まあ、ただ不思議なことにパウロは18節でこう言っております。しかしそれが何だというのでしょう、見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう。まあ、非常に不思議なことにパウロは18節でその人々の動機、妬み争い党派心、そのことをあまり問題にはしていない、むしろキリストが述べ伝えられている、そのことを喜ぶと言っているのです。これ一体どういうことか、この18節は少し丁寧にですね、慎重に理解する必要があると思います。一応もちろんですね、このそれが何だというのでしょう、見せかけであれ真実であれという、まあ、こういう言い方をしてまして、パウロはですね、キリストを述べ伝える動機といいますか、その部分あまり問題にはしていません。むしろあらゆる仕方でキリストが述べ伝えられている、その部分に注目してそれを喜ぶと言っています。まあ、なので、まあ、あまりですね、動機のことは問題にしていないと言えるわけですけれども、ちょっと注意が必要だと思うんですね。パウロは教会やクリスチャンの間に不純な動機、個人的な争いや妬みがあって、あってもいいんだと、それでいいんだ、このままでいいんだと、そういうふうに言いたいわけではないと思うんですね。というのも、このあと2章3節、ちょっとページをめくっていただいて、ピリピの2章3節を見ていただくと、こうありますね。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい、まあ、他にもありますけれども、そういうふうに続いていまして、当然ですね、この利己的な思い、プライドの問題を取り上げている。でそしてそれを利己的な思いから来る妬みや争い競争というのがそのままあっていいんだとは決してパウロは言っていないんですね。ですから、まあ、そういう妬みや争い競争心というのをそのまま容認しているとは私は思えない、思わないですね。ではなぜ18節にあるように、しかしそれが何だというのでしょうと、こういう書き方、言い方がされているのか。でここではパウロはですね、このまあパウロのことを少しバカにしたり、 競争したり妬んでいる人たちに対して、そういう人たちの挑発には乗らずに、パウロは比較や競争という土俵から、自ら降りているのではないか、そういうことを表現しているのだと思うんですね。でむしろ自らそういった競争や妬みという土俵からは降りて、ただキリストを述べ伝えることを喜びとしている。キリストが述べ伝えられていることを私は喜んでいるんだ。そういう姿勢を、パウロ自身がまず先に示している、そういうことではないかと思います。そしてむしろパウロはこういう姿勢を示すことによって、教会の人々が利己的な思い、競争心から解放されて、本当の意味で、純粋な意味でキリストを喜んで、キリストが述べ伝えられていくことを喜びとしていくことを願っている、そうなるように促しているのではないかと思います。ですからパウロは、まず自分自身がですね、何かその勝ち誇る人々、競争心むき出しでパウロの前に自分自身を誇るような人々に対して、そういう人の姿を見て自分が傷つけられた、ああいう人のせいで私は傷ついてしまった、そういう自尊心にしがみつくのではなくて、そこから離れてただキリストを喜びとする、キリストが述べ伝えられることを喜びとしようとしているのではないかと思うんですね。そういう意味でこの18節の言葉、しかしそれが何だというのでしょう、見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そういうパウロの思いというのがこの言葉に表されているのではないかと思います。そして私はこのようなですね、18節のようなパウロの姿、姿勢というところに、このパウロの福音理解というのがよく表れていると思うんですね。何度もお話ししていますが、クリスチャンや教会の中にも妬みや争い、党派心、競争というものが入り込んでくることがあります。しかもですね、その、クリスチャンの中に、教会の中に、教会の中心と思えるような福音宣教という、そのことについてさえ何か妬みや争い、競争というのがこう入り込んでくるわけですね。で、そのような時というのは、私たちがどこかでキリストを中心とするのではなくて、やはり自分を中心としてしまっていると思うんですね。クリスチャンである自分、クリスチャンとして立派に生きている、立派に生きていろいろうまくいっている、成功している、そういう自分を中心としている、そういう自分が大事になってしまっているのではないでしょうか。いかにクリスチャンとして自分が立派に歩んでいるか、成功して見えるか、その部分で人と比較しているわけですね。教会の中でも、私はそこそこうまくいっている、そういう考えに陥ってしまって、そして結局はですね、キリストを中心とするのではなくて、クリスチャンとして立派に生きている自分が大事に、自分が中心になってしまっているのではないでしょうか。当然そこには妬みや争い、競争というものが生まれていくわけですね。で、それに対してこのパウロの姿、姿勢というのは、そのようなものと全く違うもの、立派にたくさんの人にキリストを述べ伝えている自分を誇りとするのではなくて、ただキリストを喜びとして、キリストが述べ伝えられていることを喜びとしている、そういう姿ですね。自分が多少貶められたり、バカにされたり、恥ずかしめられたり、傷つけられたりしたとしても、そのことで一喜一憂するのではなくて、ただキリストが述べ伝えられていること、そのことを喜びとしている、18節ですね、私はそのことを喜んでいます。 キリストが述べ伝えられていることにパウロは喜びを置いている、喜びを置こうとしている、そういう姿であります。これが本当に私たちの福音理解においても大切なことではないでしょうか。私たちもですね、知らず知らずのうちに福音を聞き理解し受け止めつつも、どこかでですね、自分を中心にしてしまう、そういう生き方に戻っていきやすいものだと思います。自分の自尊心が傷つけられたとき、あるいは競争に巻き込まれそうなとき、私たちは本当に何を喜びとしているのか確認する必要があるのではないでしょうか。何らかの意味で自分を喜びとしているならば、私たち簡単に競争に巻き込まれていくと思います。自分自身のことを喜ぶとではなくて、本当にキリストを喜びとする、このキリストが述べ伝えられていくことを喜びとしていく、そのことが必要ではないでしょうか。私たちもこのパウロの姿姿勢からもう一度福音理解というのを確認させていただきたいと思います。何よりもキリストを喜びとし、キリストが述べ伝えられていくことを喜んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちのことを探り教え導いてくださることをありがとうございます。私たちの中にも、教会クリスチャンの中にも、妬みや争い競争心が入り込んでくることがある、そのようなことを本当に恐れつつ、恥ずかしながらも認める必要があると思います。どうぞ私たち励んでくださって、本当にそのような競争妬み争い、そのような思いに取り込まれていこうとするとき、もう一度私たちがどこに喜びを置いているのか、パウロの姿を通して問い直すことができますように導いてください。本当に自分自身を喜ぶのではなくて、あなたご自身を喜びとする、何よりもキリストが述べ伝えられていることを喜んでいくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。